ございます。見方なんですけども、後見補佐補助と上の方に書かれておりまして、で左側に代位権、同位権、取消権と書かれていると思います。後見という一番重たい状態の方は、基本的にはこの、左上の代位権という権限の中で、本人に関する財産上の全ての法律行為に対して、支援をしていきます。なので本人の同意なしでいろんな代理行為ができちゃいます。ただ本人が間違ってしまった契約とかは、下の取消権を使って取り消しすることができます。で、問題なのがこの補佐と補助という部分でして、補佐という真ん中の類型の人につきましては、基本的にはこの同意権、取消権という権限の中でサポートします。で、補助も同じように同意権、取消権という権限の中でサポートしていきます。この同意権のところに書かれている民法第13条1項に掲げられる重要な法律行為というのが実はありまして、この法律行為のみの中で同意権、取消権を支援する形になります。で、これが具体的にどういう内容かというのは、こちらの緑色のパンフレットですね、これ開いていただいて3ページ右下の3ページの一番下、下の黄色い枠の中に、重要な法律行為ということで9つ書かれています。元本の、領収利用と、2番目が、借財保証で、3番目が不動産等の重要な財産の権利の、特措で、4番目が訴訟行為、5番目が、贈与・遺贈の契約、仲裁の行為で、6番目が相続・承認、放棄・遺産分割で、7番目が、贈与・遺贈の拒絶等で、8番目が新築・改築・増改・増築・大修繕で、9番目が、特定期間を超える賃貸借ということで、これが民法という法律の中で定められておりまして、この、9つの行為の中で同意権、取消権を使って、支援をするような形になります。で、補佐についてはこの9つの行為全部同意権、取消権が与えられて支援するんですけれども、一番軽い補助という類型になりますと、この9つの行為の中から本人と話し合って本人が必要だと思う行為だけの同意権、取消権を与えられてサポートをします。で、ただこの補佐と補助の場合は、この民法第13条の1項に掲げられている9つの行為以外にもやっぱり必要な権限がございますので、そういった場合は代理権というのを家庭裁判所から別に与えてもらってお手伝いしたりします。例えばですね、本人が施設に入所したりとか病院に入る際の契約行為、こういったものはこの先ほどの9つの法律行為に入っていないので、あらかじめ利用する際に代理権をもらっておいた方がよくいいよって言われています。判断能力がなくなってしまった後に急遽これが必要になってしまって、冒頭でこの代理権を与えてもらってない時には入院であったり入所の契約っていうのができない状況になってしまうので、こういったものを最初から代理権で与えてもらって、支援するっていうのも考えられます。で、こういった後見補佐補助っていう方たちは、この代理権、同意権、取消権を使ってサービスを支援をするんですけれども、米3のところに日常生活に関する行為は含まれないというふうに書かれております。この日常生活に関する行為というのが、この日用品の購入のことを指しています。例えばスーパーであったりコンビニであったりとか、日々のお買い物に関しては、そこまでの権限はこの制度では取り上げませんよということで、自由に少額のお買い物は本人の意思でやってもらうというようなイメージになります。これがこの 後見補佐補助の代理権同意権取り消し権の、ちょっと違いですと。で、次のスライドの方が対象者の範囲を少しちょっとまとめてみました。本人の判断能力を左から、判断能力があるというところからスタートしまして、右に行くにつれて、日常生活に不安がある、で、不十分、著しく不十分で欠けるというふうに右に行くにつれてどんどん重たくなってきます。で、日常生活自立支援事業 の対象者の方はこの判断能力の方が、判断能力の部分で、日常生活に不安あり不十分っていうところで、対象になってきます。で、成年後見制度の法定後見補助補佐後見というところでは、補助の方が、不十分に位置して、補佐の方が著しく不十分で、後見の方が欠けるというような、そういったスライドを着ていくようなイメージになってきます。では実際の後見人さんの役割についてお話の方をしていきたいと思います。で、後見人さんたちは、心情看護と財産管理という2つのキーワードがございまして、これを基本に支援をしていきます。本人の意思を代弁して、本人のなすべき法律行為を本人に代わって、決定実施をしていきます。で、先ほど その権限の中の代理権同意権取り消し権に基づいて、この心情看護と財産管理という支援を行っていきます。まず心情看護の、内容なんですけども、医療に関する事項ということで、病院での、入院の手続きなんかをしたりします。あとは、住居の確保に関する事項、アパートであったり施設であったりご自宅であったり、そういった、住居の確保なんかも行ったりします。あと施設に入られている場合の入退所、あとはその処遇の監視義務申立てなんかも行ったりします。その他にも、介護、あと生活維持に関する何か手続きが必要であれば行います。あと教育リハビリなんかも、もちろん入ってきます。アドボカシーということで本人の利益を代弁したり、あと本人の生活を見守るというような活動も、この診療看護という支援内容に入ってきます。で、続いて、財産管理ですが、まずは、通帳の管理、入出金の管理は基本的に行います。と、保険料、公共料金の支払いなんかももちろん行っていきます。と、地代、家賃の支払い、受領も入ってきます。で、年金等給付金の請求、受領も、行います。あと、必要に応じて遺産分割の協議、あと不動産の売買なんかも行っていきます。この遺産分割や不動産の売買につきましては、後見人さんが必要に応じてやるというよりは、この問題が発生した時に家庭裁判所の方に状況を説明して、許可を得て、こういった大きな問題は進めるような流れになってきます。で、こういった財産に関する支援というのも、代理権同意権取消権を使ってサポートをしていきます。で、それ以外 の役割ということで、後見人さんたちがやらなきゃいけないことなんですが、まず家庭裁判所への報告という役割があります。成年後見人さんたちは職務を通して、職務がちゃんと適正に行われているかを証明する書類、記録を適切に残しておく必要があると、ご本人 のお金を管理しますので、何かお金の出入りがあった際は、領収書を必ず保管しておいたりとか、あと入出金 の出納帳をつけておいたりとか、そういった形をして、毎年必ず1回は家庭裁判所に報告をしてチェックをしてもらいます。これが役割の一つです。で、あと後見報酬の申し立てということで、この 年1回の報告の際に後見人さんたちは自分たちが行ってきた活動 の報酬をくださいと家庭裁判所に申し立てすることができます。で報酬額というのが青年被後見人さん本人たちの資産状況 と青年後見人さんたちの活動状況に応じて家庭裁判所が金額の方を決定します。年間いくらですよ。でこれは後見人さんたちが例えば、まあ、親族がやっても弁護士さんとか司法書士さんとか専門職の方がやってもこの金額に、まあ、実際にはこう差はないです。でこの本人の資産状況と後見人さんの活動の内容によって家庭裁判所が金額をこう設定してきます。で大体、まあ、1ヶ月あたりですね、1万円から2万円というのが、まあ、平均ではないかなというふうに言われています。で例えばご本人の預貯金がうん千万円運動とか持っている方につきましてはもう少し、その分責任も生じますので報酬額が10万円月10万円とか大きくなる場合もありますけれども大体まあ一般的には1万円から2万円ぐらいじゃないかなというふうに言われています。でもちろんお金のない方もいらっしゃいますので月に1000円とか場合によっては報酬が出せませんよっていうふうに家庭裁判所から言われる場合もあります。であとは親族さんが後見人という形でやる場合はあくまでも親族という立場で関わるので報酬なんかいらないよということで家庭裁判所に申し立てをしないケースもあります。で逆に第三者専門職の方がやる場合はお仕事という立場でやっていきますのでこの報酬の部分はくださいよと家庭裁判所に言うケースの方が多いです。でこれが、まあ、役割になってきます。で、続いて次のスライドをご覧ください。はい、青年後見人さんが、まあ、行うことができない行為もちょっと載せてみました。まず心情看護の部分です。青年後見人青年被後見人まあ、本人の意思に反する身体的強制ということで例えば本人がまあ嫌がってるにもかかわらず病院受診させたりとか治療を行ったり入院させたりリハビリを行ったり介護教育等を受けさせたりとかそういったまあ強制はまあできませんよと言われています。あと続いて一心専属的な行為ということで、本人の関係ないところで本人が誰かと婚姻結婚するような行為を結んだりあと離婚させちゃったり養子縁組を結んでしまったり子供の認知をしたりとかそういったこともできませんよと言われています。あとは、本人の病院であったり、施設に入る際の身元保証人あと身元引き受け人にもなれませんよというふうに言われています。あと、医的侵襲行為ということで本人に大きな手術命に関わるような手術があった場合はその同意についても病院側からか求められることがあるんですけども基本的には青年後見人さんにその役割はないというふうに今言われております。これが心情看護で、青年後見人さんたちはできない行為になります。で、続いて青年後見人が行ってはいけない行為、まあ、財産管理の部分になります。離職ということで、利子配当金などによって財産を増やすことを目的とした資産運用はやってはいけないというふうに言われています。基本的に本人の財産につきましては後見人さんたちは現状維持を目指します。はい、で、続いて、まあ、財産の贈与勝手に、親族に贈与しちゃったりとかあとは、青年被後見人本人の利益にならない費用の支払い本人の利益にならない債務の保証財産の放棄もやってはいけないというふうに言われております。この2つが、心情看護財産管理で、後見人さんたちが、まあ、注意しなければいけない行為になってきます。で、続いて少しだけその 成年後見制度の手続きの仕方を、こちらのパンフレットを使って説明していきたいと思います。パンフレットを開いていただいて、まず2ページご覧ください。2ページの問い3番、どのように手続きするのというところなんですけども、冒頭で家庭裁判所に手続きが必要ですとお話しさせてもらったんですけども、この手続きを取れる方というのは実は決まっております。で、4親兄弟の親族であれば、手続きすることができまして、まあ、本人使う方ですね、本人を、基本にして4親等ということなので、結構広いですね。一番遠いところで、ここですね、老い姪の子とかも使うことができます。利用する手続きすることができます。で、大体、手続きを取る方は配偶者の方であったりとか、兄弟であったりとか、あとは子供であったり父母なんかが多いというふうに言われています。で、この手続きする場所なんですが、家庭裁判所に提出をします。で、この家庭裁判所もどこでもいいかというとちょっと違いがございまして、本人が住居地を管轄する家庭裁判所になります。例えばご本人様が牛久であれば、牛久に住んでいれば牛久を管轄する家庭裁判所、龍ヶ崎の家庭裁判所で、お隣の土浦であれば、土浦ですと土浦の家庭裁判所がございますので、そちらになります。あくまでも本人が住んでいるところを管轄する家庭裁判所になります。申し立て人が住んでいるところではないです。ご兄弟が例えば隣の千葉県に住んでいて、千葉県の方が手続きをする際は千葉県の家庭裁判所ではなくて、本人が住んでる、牛久であれば牛久龍ヶ崎の家庭裁判所になってきます。ここを注意をしていただければと思います。で、どういう人が次後見人として選ばれるかという部分なんですけども、下の問い4をご覧ください。で、本人の親族以外に福祉 の, 専門家であったり、あとは法律の専門家もなることができます。で、申し立て書類の中に後見人の候補者を記入する欄がございまして、でそこに後見人候補者の名前を記入します。で、親族であればご親族様のお名前を記入したり、法律福祉の専門家の名前を記入したりして申し立てをしていきます。で、家庭裁判所に、最終的には決定を下していただくような形になります。次4ページご覧ください。この手続きに少しとお金が必要でして、4ページの一番上の法定後見申し立て時に必要な書類、お金なんですけども、大体申し立て費用ということで収入印紙や郵便切手代等を含めると大体1万円弱ぐらいのお金がかかってきます。で、それ以外に、お医者さんの診断書を取るお金が大体病院にもよるんですけども1万円前後かかってきます。これが、最初にかかるお金です。で、この診断書の内容で、疑問が生じたと、家庭裁判所の方で、疑問が生じた時に鑑定をしてくださいと、もっと細かな鑑定をしてくださいと言われる場合もあります。その場合は別途この鑑定費用ということで、5万円から10万円ぐらいかかるというふうに言われています。これが申し立てにかかる費用になってきます。で、続いて6ページと7ページご覧ください。で、一般的な手続きの流れということで、左側に成年後見制度って書かれていると思います。で、この上の法定後見制度の部分を見ていただきますと、まず最初にやらなきゃ ればいけないのが申し立ての準備です。この制度を使うための手続きの準備です。この手続きの準備ということで書類を作成します。でこの書類というのが、どこにあるかといいますと、その管轄する家庭裁判所でもらうこともできますし、家庭裁判所のホームページから書式をダウンロードすることもできます。で、各自治体によっては自治体の、窓口で置いているところもあるかもしれません。で、あとは社会福祉協議会の方で、これも自治体によりきりですけども置いているところもあるかもしれません。で、牛久の社会福祉協議会の方ではこういった青年貢献の専門機関をやっておりますので、この書類なんかは置いてあります。で、この書類の方をまずは親族さん中心に作っていただいて、申し立てを完成したら申し立てをしてもらいます。家庭裁判所の方に書類を持っていきます。で、書類の方の中身をチェックしていただきまして、審理審判という形で、流れがあります。で、審理では家庭裁判所の方の聞き取り調査をする参与員という方がいらっしゃいますので、その方と申し立て人が、お話をして聞き取りなんかをしていきます。で、最終的にその内容審判が下りまして、裁判官から審判が下りまして、審判確定という流れになります。大体申し立てをして審判確定するまでの間が1ヶ月から1ヶ月半ぐらいかかるんじゃないかなというふうに言われています。はい。で、審判確定ありましたらご本人のところや申し立て人のところに通知届きまして、で家庭裁判所が職権で法務局の方に登記をします。で、晴れて後見人が選任されるというような流れになります。ここまでが一般的な流れになります。はい。じゃあ、本資料の方戻っていきます。いただきまして、参考までにこの成年後見制度の利用者数を記載してみました。これは全国数値なんですけども、平成28年の12月末現在で、現在成年後見制度を利用されている方が20万3551人いるそうです。で、圧倒的に後見という一番重たい方が多い状況になっております。で、括弧2番では申し立て件数、これ28年の分です。で、年間で3万約4000件ぐらいの申し立て件数があります。で、この申し立て件数の方が毎年これぐらいあって、で、この利用者数がどんどん増えているかというと、そうでも実はないんです。やはりご高齢で亡くなる方とか多数いらっしゃいますので、後見制度の利用者数っていうのは数万人ずつ微増しているような感じですね。はい。まるまる3万4千が増えるっていう形ではないです。やっぱり28年度も圧倒的に後見という有形の一番重たい方が利用されています。で、続いて申し立て人と本人との関係性なんですけども、誰がその手続きを取ってるかっていうところで、一番多いのが子どもでした。1万人ですね。1万件ぐらい。で、続いて多いのが市区町村長ってなってます。これ実は先ほど4親等内の親族であれば誰でもできますよと話させてもらったんですけども、中には身寄りのない方、身寄りがいて もう拒否されている方っていらっしゃいますので、そういった場合はこの手続きするのに誰かがやらなきゃいけないの場合に、法的にこの市区町村長が代わりにできますよって言われてます。で、最近では出た身寄りのない方が増えてますので、こういった市区町村長さんが代わりに手続きを取るというケースが増えています。で、その他にその他の親族、あと本人というのもあります。あとご兄弟もそういった順になっております。で、成年後見人と本人との関係、後見人さんになる人ですね、 一番多いのが司法書士さん、続いて、弁護士さん、続いて、お子様で、社会福祉士、まあ、その他の親族というのは、まあ、順番になっています。今ではそうですね、昔は圧倒的に親族さんが後見人になるケースというのが多くてですね、この後見制度をスタートした時はもう9割5分ぐらいがご親族さんが後見になってたんですけども、こう、まあ、3、4年ぐらいでその割合というのが逆転しまして、今ではこういった、まあ、司法書士さん、弁護士さん、社会福祉さんというような専門職の方が後見人になる割合が、まあ、増えました。今ではもう7割近くがこういった専門職の方がなっていると思われます。でここまでがまあ、データの、まあ、説明ということで、ちょうど1時間ちょいぐらい経ちました。で、まあ、以上をもってこの、まあ、権利保護の必要性ということで日常生活自立支援事業と青年貢献制度の説明の方を、これで、まあ、終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。